ただいま新約聖書のマルコによる福音書15章の21節から24節までをご一緒にお聞きいたしました。イエス様がローマ総督の官邸から連れ出されて十字架に貼り付けにされるまでの間の短い道のりの中で起こった出来事がここに語られています。その中でまずは21節のところをもう一度繰り返してお聞きいたします。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。十字架に向かう道すがらちょっとしたハプニングが起こったかのような口ぶりでここは語られています。主イエスが十字架に貼り付けにされるために総督ピラトの官邸から往来に引き出された。たまたまそこに一人のキレネ出身の人が通りかかった。主イエスはすでに鞭で打たれて広く衰弱していて、とても十字架を背負ってゴルゴタの丘を登っていくことができなかったので、機転を利かしたローマ兵がそのキレネ人を呼び止めて、おそらく槍や剣をちらつかせながら、本来ならイエス様が担ぐはずの十字架の横にをこのキレネ人に背負わせてゴルゴタの丘まで持って行かせた。でそういうふうにここに言われています。で十字架という刑罰は、必ず人を死に至らせる刑罰ですから、その激しさ過酷さの方に私たちは目が向いてしまうってつい忘れがちになるんですけれども、十字架の前にイエス様がお受けになった鞭打ちという刑罰も、これはそれ自体すでに十分に厳しい極刑です。当時十字架にかけられた人の多くはその前に鞭打ちを受けたのですけれども、しかし鞭で打たれているうちに痛みと出血によってショック死をしてしまうということもあったようです。本当だったら鞭打ちの後に十字架というふうになっていたのが、十字架にかからないでその前の鞭打ちで命を落としてしまう、そういう人もいたようなんです。ですからその鞭打ちを受けている、しかも鞭打ちというのはこれ痛めつけて懲らしめるというのが目的なわけですから、痛まないということはないわけです。鞭を受けてその後十字架に向かっていかなければいけない犯罪人が十字架の横にを背負っていく体力が残っていない、でこれは決して特別なことではなかっただろうと思います。むしろ十字架の処刑に携わるローマ兵にしてみればそういうことが起こるということは十分に想像がついていて、それでこの日も場合によってはこの横にを誰かに背負わせなければいけない、誰か適当な人はいないだろうかと物色をしていて、たまたまそこに通りかかったキレネ人シモンが運悪く選ばれてしまったということだろうと思います。シモン自身にとってみればもちろんこれは思いがけない成り行きだった。しかし十字架による処刑が行われる際にはこういう出来事というのはしょっちゅう起こっていたわけです。しかしなんです、福音書4つありますけれども、その中で比較的初期に書かれた3つの福音書、マタイとマルコとルカによる福音書で、この3つの福音書では例外なくですね、このキレネ人シモンの、十字架を担いでいったんだということを強調して、書いてあります。シモンという名前のキレネ人が主の十字架を背負ってゴルゴタの丘の頂上まで歩んでいったんだ。でさもこれをですね、決して忘れていけないことであるかのように3つの福音書が共通に語っているんです。で教会生活をある程度長く続けておられる方はよくご存知だと思いますけれども、4つの福音書というのはそれぞれに特徴があって個性を持って書かれています。ある出来事がこちらの福音書では書いてあるけど別の福音書では書かれていないということもよくあります。でそういう中で3つの福音書あるいは4つの福音書が異口同音に語っている出来事というのはそんなに多くないんです。ですからそういう出来事というのはですね、 まあ、よく非常に大切なポイントとなる出来事なんだというふうに言われたりします。お互いに福音書記者がですね、示し合わせてこれを書きましょうと言ってるわけでもないのに、それぞれに書いていって、そしてしかしここはどうしても落とすことができない、でそういうところがですね、重なってくるわけです。ですから、このキレネ人シモンの出来事が3つの福音書に書かれているということは、非常にこれは大事に思われていたということに違いないんですけれども、しかし果たしてじゃあこのキレネ人シモンの出来事っていうのはどういう意味で大切なんだろうかと思うわけです。マタイ、マルコ、ルカが幾同音にこのシモンの出来事に触れています。一体どうしてでしょうか。今週はこのキレネ人シモンという、まあ、一人の行きずりの人物を通して神様が私たちに何を語りかけようとしているのだろうか、そのことを考えながらこの箇所を聞いてみたいと思うわけです。でキレネ人シモンはですね、最初の頃の教会、初代教会とよく言われますけれども、その教会の中でどういう人物として覚えられたんだろうか。でこれは、すぐに分かるように思うんです。あのイエス様の十字架を背負った人物だ、みんながそういうふうにシモンのことを思い出してたに違いないんです。で先ほどからですね、十字架の横に運んだんだと言ってるので、まあ、気になさる方がいらっしゃるかもしれません。念のために申し上げますけれども、あの十字架というのは縦の長い棒と横の短い棒と2本が組み合わされます。であのヨーロッパの絵画なんかを見るとですね、イエス様が長い縦にのついた十字架を背負ってゴルゴタまでの道を歩んでるなんていう絵画もあります。あるいは確かベンハーという映画もそんな場面が出てきたんじゃないかと思いますけれども、しかし実際にはですね、縦にを背負ってその処刑所まで登っていくことは無理です。あの考えたら分かると思いますけれども、人間がその上にかからなきゃいけないとすればですね、その電信柱みたいな、そういう棒でなければですね、とてもあの人間を貼り付けにして体重を支えることはできないはずなんです。そしてそういう重い棒は一人で持つとしたらどう持つかというとですね、棒の真ん中を持ってこうちょうど天秤棒みたいにですね、真ん中をバランス取りながら持つ。でその時に前の方にですね、横荷がくっついてたらどうなるかというと、横荷をこう水平になんてとてもできませんから、結局前が突っかかってしまうに違いないわけです。ですから十字架を運んでいったとよく言われますけど、持っていったのは横荷です。で縦荷はどうなっているのかというと、これはあのゴルゴタの丘に当店ポールみたいにですね、最初から立てられているわけです。そしてそこに貼り付けられて引き上げられていく、それがあの十字架の、形だと思います。で少しその横道にそれちゃいましたけれども、その十字架の横荷をですね、ローマ兵に脅かされてシモンは引き受けさせられました。しかし問題はです、どうしてじゃあこのシモンが、そのことで教会の中で後々まで覚えられるようになったのだろうかということです。最初にちょっと申し上げましたけれども、十字架の処刑が行われるときには、おそらくは大抵の処刑される囚人はですね、それを背負う体力はないんです。そうするとそれを持っていく人が現れるというのは、これ特別なことではない。にもかかわらず教会の中でですね、シモンがあのイエス様の十字架を背負っていった人だよというふうに言われるようになっているわけです。なんで教会の人たちがそれを覚えたのか。でそれはですね、おそらくイエス様が弟子たちに、十二弟子たちにある一つのことを前もって教えておられたからです。でこのイエス様の教えというのも、実は調べてみると3つの福音書全部に出てくるんですけれども、どういう教えかというと、あなた方が私に従ってきたいんだったら自分の十字架を追って私に従ってきなさいという教えです。このマルコによる福音書、今日はマルコを読んでますので、マルコによる福音書で言うならば8章の34節のところにその教えが出てきます。私の聖書だと77ページですけれども、マルコによる福音書の8章34節を読みします。 それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。イエス様は先にお弟子さんたちに、あなた方がもし私についてくるんだったら十字架を背負ってついてくるんだよ、そういうふうに教えておられたんです。ところがイエス様はこういうふうに教えてくださったその時、その当座はですね、弟子たちはイエス様が教えてくださった事柄っていうのを本当に理解することはできませんでした。実際に十字架を背負ってイエス様に従うものとされたその人物がこのシモンだったんです。キレネ人シモンが実際にイエス様の十字架を背負ってイエス様に従っていく。で、その時まで実はお弟子さんたちはですね、十字架を背負うということがよく分かっていなかったんです。で、どう分かっていなかったのか。お弟子さんたちは十字架を背負うというのは心の問題だと思ってました。自分がどこまでもイエス様についていくんだ、イエス様を慕ってイエス様の後についていこうとする、そのことが十字架を背負うことだというふうに思ってたんです。そして弟子たちはですね、自分はイエス様に従おうという意思をはっきり持ってるんだから主に従っていけるものなんだと思ってたんです。十字架を背負って私に従いなさい、私たちもよくそういうことあるんじゃないかと思います。イエス様についていこう、私はこの自分の全部をかけてイエス様についていこうって思いを持つ。で、そのことがすなわち十字架を背負っていることなんだって私たちももしかしたら思うかもしれないです。で、弟子たちがそう考えたことをはっきり示すエピソードがあるんです。イエス様が逮捕される前の晩、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をおとりになります。最後の晩餐なんて言われて、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが絵に描いて有名になっているあの場面です。で、あの食事を取った後でイエス様はですね、弟子たちがみんなつまずいて逃げ散ってしまうんだというふうに教えてくださいました。羊飼いが撃たれると羊はみんな逃げ散ってしまう、それと同じようにあなた方も私につまずいてみんないなくなってしまうんだと教えられたんです。ところがその時ペトロはですね、他の弟子たちを代表してこう言うんです。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。で、イエス様とやり取りする中でこうも言いました。たとえご一緒に死ななければならなくなってもあなたのことを知らないなどと決して申しません。で、このペトロの言葉は後で、有名ですけどしっぺ返しがあるわけですね。三度イエス様のことを知らないと言ってペトロは大変悲しくなってしまうということを経験します。しかしペトロがなんでですね、たとえ他の人がみんなつまずいても私は従っていく、ついていけるって言ったのだろうか。それはイエス様に従うっていうことが心の事柄だと思ってたからなんです。自分はイエス様のことをとても大事に思っている、従っていきたいという意思ははっきりしている。だから他の誰かが気持ちがあやふやになってつまずくことがあってもこの私はつまずかないのだって、そう言ったわけです。そして実はペトロがそう言ったときに他のお弟子さんたちもみんな同じように言ったって書いてあります。ですから弟子たちはですね、十字架を背負ってイエス様に従うことは自分の心の姿勢の問題だ、自分の考えの問題だ、意思の問題だと思ったんです。いざじゃイエス様が実際に十字架に上げられたときにどうなっていたか。シモン・ペトロをはじめとしてです、死んでも従います、十字架に上げられてもついていきますって言ってたお弟子さんたちは誰一人そこにいなかったんです。そして実際に十字架を背負ったのはシモン・ペトロや十二弟子ではなくて、で、大変不思議なことなんですが同じシモンという名前を持っている一人のキレネ人でした。で、この事実というのはですね、十二弟子をはじめとしてイエス様に従っていこうと思ってた他の弟子たちにとって、誠に大きな驚きだったでしょうし、ショックだったと思います。 しかし実はですね、弟子たちはこのキレネ人シモンの姿から実際に十字架を背負って主に従っていく、それがどういうことなのかということを深く知らされ教えられたんです。そしてそれだからこそ実はこの出来事というのは3つの福音書を全てにですね、これは決して書き落としてはならないことというふうに書き留められて共通に載せられているわけです。イエス様は従ってくる者はみんな十字架を背負って従うんだよと教えられました。でその時に主のためにまた福音のために命を捨てる、失う者はそれを救うのだというふうに教えてくださいました。逆に自分の命を救いたいというふうに思う者はかえってそういうあり方のためにあなたの命と人生を失うんだよって教えられました。で実は今日の箇所ではですね、十字架を負わされてイエス様に従っているシモンと対照的であるかのようにローマの兵隊たちの姿がここに語られてきます。でこの兵隊たちはですね、別に人間的に特別悪いとかですね、吝嗇だとか、そういうことはなかったと思います。しかしですね、まあ、ここに出てきますけれども十字架の出来事が起こっているそのたもとでイエス様の着物をくじ引きして、自分でそれを手に入れて、まあ、役得だと言って喜んでいるわけです。自分がいいものが当たった、いやあんまりいいもの当たらなかった、そんなふうに一喜一憂しながらこの人たちの人生というのは瞬く間に過ぎていってしまうに違いないんです。そしてついにはどうなるか、自分の人生は得だとか損だとか言いながらですね、みんな死がだんだん近づいてきてしまうんです。自分が運がいいとか悪いとか言いながら死んでいかざるを得ない、そうなってしまいます。十字架を背負わされて歩んでいるシモンとそれから一喜一憂している兵隊のその間にイエス様が立っておられます。イエス様はすべての人の罪を覚えて今から十字架にかかろうとしてそこに一緒におられるんです。イエス様の十字架の許しというのはですね、信じる人すべてに罪の許しを与える力があります。しかしそれはです、おそらくイエス様がすべての人間と等距離に立っておられるということではないと思います。イエス様との間合いが近い人も遠い人もいる、そう思います。今日のところでイエス様はですね、シモンと兵隊たちの間に立って何をなさっているか、もつ薬を混ぜたブドウ酒を差し出されて飲むように勧められるんですが断っていらっしゃるんですね。23節です。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたがイエスはお受けにならなかった。もつ薬を混ぜたブドウ酒というのは、これは当時十字架にかけられる死刑囚に対してエルサレムの町の人たちが示した憐れみの形だったんだ、仲介書や研究書を見るとそんな説明がされています。もつ薬を飲ませると、まあね、体がこう感覚が麻痺してですね、痛みをさほど感じなくなるっていうんですね。で本当だろうかとちょっと私疑っています。もともともつ薬の使い方というのは防腐剤です。ですからイエス様が十字架におかかりになるときに亡くなった後でですね、ニコデモがですね、もつ薬と人工と混ぜたものを、たくさん持ってきたという記事が出てまいります。本当のもつ薬の用いられ方というのは防腐剤として体に塗るというのが多分正しい使い方です。でそれを服用してしまったらどうなるのだろうか、医学的にどうなのかよくわからないんです。ただやっぱりもともと飲み物ではないだろうと思います。ですからブドウ酒に混ぜてですね、飲ませるわけです。とてももつ薬だけで飲めたものではない。しかしイエスそれを差し出されたときにですね、まあ、これは痛みを和らげるものなんだというふうに町の人が哀れんでですね、差し出してくれてるわけですが、イエス様はそれに口をつけようとなさらなかったんです。どうしてイエス様は痛みを和らげることが期待できるかもしれない、でその飲み物を取ろうとなさらなかったんでしょうか。でその理由っていうのはですね、そこに差し出されている杯が神様の備えてくださっている杯ではなかったからに違いありません。 イエスも捕らえられる前にゲスマネの園で祈られたお祈りって大変有名です。父よ、この杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなくて御心のままになさってください。そういうふうに祈られました。イエス様は今ですね、ここで神様が備えてくださっている十字架の杯を飲み干そうとしておられるんです。そしてその際に姑息な仕方で痛みや苦しみを逃れようとはなさらないんです。十字架にかかるということはですね、その十字架の痛みも苦しみもすべてをご自身の側に引き受けることだ、そう思ってイエス様はその場にいらっしゃるんです。だからもつ薬を混ぜたブドウ酒をお飲みにならない。そしてそういう仕方で実はイエス様はローマの兵隊たちよりもキレネ人シモンの方にずっと近く寄り添って立ってくださってるんです。で、このキレネ人シモンって大変不思議な人物だと思います。十二弟子みたいにですね、私が従いますって言って十字架を背負ったわけじゃないんです。たまたま田舎から出てきて通りかかったんだってここに言われています。本当に不思議な神様のなさりようによって、別に信じない人が見るんであればこれたまたま偶然だと言っても不思議でないような仕方でイエス様との関わり合いが生まれます。そしてローマ兵に最初脅されて横に背負わされてはいるんですが、しかしそこで逃げ出すことなくですね、それを自分で背負おうと思ってですね、ゴルゴタの丘まで行ってるんです。本当に不思議だと思いますが、しかし私たちの信仰生活ってそんなところがあるのじゃないだろうかというふうに思うんです。私たちがどうして自分が教会に連なるようになったんだろうか思い返していただきたいんです。おそらくみんなそれぞれに始まりは違う形だったと思います。しかし私たち生まれた時からイエス様のことを知ってたわけではないんです。一人の例外もなくですね、生まれてから今まで生きてきた中でどっかの時点でですね、イエス様と出会わされる、出会いが与えられるんです。場合によってはもしかしたらそれは自分の思いではなかったかもしれないです。誰かに連れてこられたかもしれないし、あるいは最初は何かの行きがかりがあって教会に連なるようになって反発してたってこともあるかもしれません。しかしです、私たちは入り口はいろいろだけれども、しかしみんな神様の招きによってこの教会に合わされて集められて、そして今ではですね、それを引き受けて自分の事柄として礼拝に集まるようにされています。このシモンの姿が教えていること、それは信仰生活というのは最後には自分の意思で従うのだとしてもですね、その始まりは人間の心の中にあるんじゃないんだということだろうと思います。ペトロたちは心の事柄だと思ったんです。私が従うからイエス様についていけるんだと思った。ところが人間の心の事柄っていうのはですね、移ろいやすいんです。私たちも経験するでしょう。絶対こうなんだと思ってもですね、少し経つとですね、あの時なんであんなふうに思っちゃったんだろうってなことっていうのはあると思います。その時心が熱く熱するということがあっても、人間の心っていうのは移ろいやすく変わりやすい。ですから私たちはですね、自分の心から神様に従うなんて初めてですね、従い通すことなんかとてもできないんです。始まりは神様が備えてくださっている。シモンがまさにそういう仕方で思いがけない形でイエス様との関わりを与えられた。しかしシモンはその中で十字架を背負うものとされていった。三つの福音書がそういうシモンの姿を共通して語っているわけです。シモンとすればです、最初に十字架の横に背負えなんて脅された時にはとっても驚いただろうと思います。迷惑だと思ったかもしれません。シモンにはシモンの予定があってですね、その日エルサレムの街中歩いてたに違いないんです。しかしまさに十字架を背負って主に従うということが起こっている。私たちの信仰生活の中でもこのシモンが経験しているようなことが起こるのだろうと思います。神様は本当に不思議な仕方でシモンに十字架の横に運ぶ務めを与えられ、そして 私たちにもです。実は十字架の印を洗礼という形で一人一人の上に置いてくださって、そして私たちがイエス様を持ち運んでそれぞれの人生で生きていくように招きを与えてくださっています。キレネ人シモンが全然関わりのなかった人であるにもかかわらず、思いがけずですね、主の十字架の一端を担わされてゴルゴタの丘まで運ぶように求められた。このことは私たちにとっても本当に意義が深いし、また幸いなことだったと思います。私たちの場合も自分の心が熱しているときだけではなくてですね、そうでないときもいつでも実はイエス様の十字架を背負って生きていくように求められているんです。そして最後にもう一つ忘れてならないことがあると思います。シモンは確かに十字架を背負っていくように、そして大勢の人たちのあざけりやですね、好奇心の目というのをですね、イエス様と共に受けることはしたんですけれども、しかし丘の頂上まで登った時にですね、その十字架に誰がかかったのかということが決定的に大事なことだと思います。シモンはそこまで十字架を運び上げはしましたけれども、最後に十字架にかかってくださったのはイエス様なんです。私たちが日々運んでいる十字架の印というのもですね、最後のところまで私たちが仕上げて完成させちゃうんじゃありません。私たちはイエス様に伴われ歩んでいます。そのことをそれぞれの生活の中でもっと歩みますけれども、しかし他の人たちの取りなしのために、あるいは自分の罪の取りなしのために自分で十字架にかかるんではないんです。イエス様がすでに私たちのために十字架にかかってくださってるんです。私たちが十字架の印として引き受けなければならない日々の労苦、あるいは骨折り、苦しみや悲しみ、痛みといったものは、最後にはイエス・キリストがそこにいて引き受けてくださっているものです。それですからイエス様は弟子たちに教えられたんです。私の後に従いたい者は自分を捨てて自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのであるって教えてくださってるんです。私たちは最後の最後で死んでいなくなってしまうのではないんです。イエス様が共に歩んでくださる、その中で私たちは最後には命を救われて生きるものとなります。たとえ今のこの地上の生活の中で思うようなことが成就しなくてですね、苦しみや悲しみや寂しさを持つことがあっても、イエス様がそこにいて最後のところは私たちをですね、その命を確かにしてくださるんです。あなたの人生にはいろいろ不自由なことがあったし、苦しいことや悲しいことや辛いこともたくさんあったけれども、しかしあなたはそういう人生を最後までよく生きた、あなたは永遠の命に結ばれているものなんだ、イエス様がそうおっしゃってくださるんです。そして実はそういうふうに持ち運ばれる人間というのは、その人限りで消えていくんではなくて将来が与えられます。今日のこのマルコによる福音書では、シモンというキレネ人はその自分の名前だけで登場しているんじゃありません。子供たちの名前がここに書かれています。アレキサンドロとルフォストの父でシモンというキレネ人というふうに言われています。でもちろんこの二人の息子がいたから、シモンはこう呼ばれるわけですが、しかしアレクサンドロとルフォスという人がですね、教会の中で誰も知らない話あの人であったらですね、ここに名前が出てくるはずはないんです。私たちはもちろんアレクサンドロが何をやったか、ルフォスが何をやったか事細かに知ってるわけではありません。しかし最初の頃の教会の人たちはですね、その名前を出されると、ああ、あのアレクサンドロだな、ああ、あのルフォスだなっていうふうに分かったんです。で実際ルフォスの方、アレクサンドロは名前が出てこないんですが、ルフォスの方はローマの信徒の手紙に名前が出てきています。神様に祝福されたルフォスというふうな形で名前が出てくるんです。シモンが思いがけずイエス様の十字架を背負ったことでですね、この家庭には神様との関わりが生まれることになりました。そして子供たちが父親の後を継いでですね、信仰生活を続けるようになっています。 キレネ人シモンに起こったことがですね、どうして私たちに起こらないって言い切れるだろうかと思うんです。私たちは日々の生活をですね、神様から与えられて歩んでいきます。でこの務めに私たちは心を傾けて使えるようでありたいと思うのです。自分の思いを第一に考えてですね、自分中心に生きようとするとき、私たちは人生の嫌なことからはとかく逃げたくなります。自分に与えられている人生を受け止めないでですね、やり過ごそうとしてしまいます。しかし実は私たちはですね、目下のところは思うようにならないことも含めて、この命を神様から与えられて、それぞれの命を生かされている。私たちの地上の命の時間というのは、私たちの目に好ましく見えることもそうでないことも含めて、神様がすべてを備えてくださっているんです。キレネ人シモンが与えられた十字架を運ぶ務めをですね、思いがけなかったけれども、それを引き受けて歩んだように、私たちも今日それぞれに与えられている生活の務めを感謝して引き受けていくものとされたいと思います。そしてまたそのような私たちの歩みの中からですね、さらに次の世代の信仰者が起こされることを切に願いたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは旧約ではアブラハムにまず出会ってくださり、そして将来がないと思っていた一組の男女の家庭をその後豊かに持ち運んでくださり、一つの民族にまで育ててくださいました。そしてまたその中から主イエスキリストを私たちのために生まれさせてくださり、そしてイエス様ご自身は十字架の上でお亡くなりになりましたけれども、さらにそのイエス様を信じる教会の群れを世界中に起こしてくださり、私たちをその末端に加えて今日持ち運んでいてくださることを感謝いたします。私たちはもともとは主イエスキリストのことを知らずに生まれ、知らずに育っておりましたけれども、しかしあなたが不思議な仕方で私たちに出会いの場を与えてくださり、主イエスキリストと共に生きる生活を今備えていてくださることを感謝いたします。どうか私たちに与えられている日々の務めを心を込めて、これをあなたから与えられたものとして歩んでいくことができますようにお導きください。私たちは時に自分に与えられている務めがあまりに辛く苦しく悲しいものでしかないように思ってしまいがちです。しかしそのために最後のところは主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださり、そしてそういう方として私たちに伴っていてくださることをどうか私たちが知ることができますように、主イエスキリストがどこまでも私たちのことを追い求めていてくださり、たとえ私たちが主を忘れ主に背を向けている時でも、それでもあなたが主イエスキリストを私たちの救い主として立てていてくださることをどうか知ることができますように、主の体なる教会に召されている私たちがそのようなイエス様の働きをこの地上においてなすことができますようにどうぞお導きください。地上の生活を終えてあなたの身元に行こうっておられる大勢の兄弟姉妹方とともに、私たちが今日この場所でこの地上であなたを信じ礼拝を捧げ歩む生活を備えられていることを感謝いたします。どうぞ主イエスキリストがどんな時も伴ってくださることを覚えて与えられた生活に励むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。